江東区声の広報、令和3年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話3647-2299。ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、新しい未来に向けて、果敢に挑み、区民の安全、安心を守る、山崎区長が所信を表明。2、小学校低学年期の子どもたち。6、進級に向けての励ましのメッセージ。3、障害者の意思疎通手段。6、手話を知ろう。4、マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。4月は毎週実施。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。5、区役所のマイナンバーカード交付窓口を移転。3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ。6、マイナポイント付与期間が9月30日木曜まで延長。マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。7、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給。適用期間を6月30日水曜まで延長。8、解体・改修工事におけるアスベスト飛散防止対策を強化。令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行。9、ウミネコ被害の防止対策を。繁殖期を前に防除網などの設置を。10、文化財保護推進員講習会受講生募集。江東区の歴史を一緒に学ぼう。11、生活機能の低下が心配な方へ。元気アップトレーニング、元気アップ訪問で元気に健康で暮らし続ける。12、世界結核デー、3月24日。結核は過去の病気ではありません。13、花と緑のおもてなし、ガーデニング講座。公園を花と緑できれいに彩ろう。14、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。15、令和2年度河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。16、高等若者女性仕事センター。4月度セミナー参加者募集。17、高等おもてなしコミュニケーション講座受講生募集。ウェルカムトゥー高等、世界の人々をお迎えしよう。18、お知らせ。19、講座催し物。20、保険。21、その他。22、東日本大震災発生から10年、3.11 を忘れない。23、江東ハートフルアート展、地域展覧会、3月25日木曜から31日水曜、障害のある方が制作した魅力ある作品がずらり。以上、目次です。お願い。皆様の命と暮らしを守るため、引き続き感染防止策を徹底しましょう。掲載している情報は3月2日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1. 新しい未来に向けて、果敢に挑み、区民の安全、安心を守る、山崎区長が所信を表明。令和3年第1回区議会定例会が2月24日から開会されています。会期日程は3月30日火曜までの35日間で、令和3年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。新型コロナウイルス感染症から区民を守る。新型コロナウイルス感染症については、感染拡大に伴い緊急事態宣言が再発令され、未だ収束が見通せない厳しい状況が続いています。本区では、これまで7次にわたる補正予算を編成し、PCR 検査センターの設置や、非常勤医師、保健師の増員、医療機関への補助金支給など、医療、検査、相談体制の強化を図るとともに、区内共通商品券の発行や、中小企業への家賃給付、緊急融資の実施、高齢者や障害者のサービス事業所への補助など、本区独自に、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者を支える取り組みを迅速に進めてきました。来年度についても、引き続き、これら3つを支える様々な取り組みを行っていきます。また、新型コロナウイルスのワクチン接種について、迅速な接種体制の確保、及び区民への円滑な接種を行うため、選管組織である新型コロナウイルスワクチン接種推進室を設置するとともに、さらなる追加補正予算の編成も鋭意進めています。今後も新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と区民の安全、安心を守るため、全庁一丸となって迅速で的確な対応に努めていきます。区民の皆様をはじめ事業者の皆様には感染予防対策に関して様々なご協力をいただいているところですが、改めて感染予防に留意した生活及び社会活動の徹底をお願いいたします。なお、東京2020大会に向けては、東京都や大会組織委員会のガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染症対策を実施し、区民にとって安全安心な大会となるよう準備を進め、大会の成功に向け取り組んでいきます。令和3年度予算編成の大綱。日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。また、令和2年度補正予算の政策効果等もあり、持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染症が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意する必要があるとしています。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和3年度予算は、令和2年度第3次補正予算と合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国民の命と生活を守るため、感染拡大防止に万全を期すとともに、将来を切り開くため、中長期的な課題を見据えて着実に対応を進めていく予算として編成され、一般会計総額は前年度比 3.8% 増の106兆6097億円で過去最大の予算規模となっています。 また、都の令和3年度当初予算は、厳しい財政環境の中にあっても、都民の命を守ることを最優先としながら、東京の経済を支え、その先の未来を見据えて、都政に課された使命を確実に果たしていく予算、として編成され、一般会計総額は、前年度比 1.0% 増の7兆4250億円で、過去最大となった令和元年度に次ぐ予算規模となっています。区民生活をサポートし、新しい未来への発信予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は、納税義務者数は増加するものの、所得環境の悪化などにより、540億400万円、前年度比 0.5% の減。また、特別区交付金については、投資的経費の臨時的算定の終了などにより、交付金総額で546億6700万円、前年度比 0.6% 減となっており、これまで堅調に推移し、本区歳入の根幹をなす特別区税と特別区交付金が減少に転じています。また、ふるさと納税による減収や、税減偏在是正措置の影響に加え、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化した場合、さらなる歳入環境の悪化が想定され、今後の財政環境は、より一層厳しさを増すものと懸念しています。こうした中、令和3年度予算は、コロナ禍といった前例のない事態に直面する中であっても、ICT の積極的な活用など、全庁一丸となって大きな変革に果敢に挑んでいくことで、新しい未来に向けて区民生活を支える施策を着実に進めていく、区民生活をサポートし、新しい未来への発信予算として編成いたしました。また、新型コロナウイルス感染症対策としては、区民の安全安心を守るため、18億3400万円を計上し、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者の3つを支える取り組みを継続するとともに、今後の状況変化等を踏まえ、さらなる補正予算の編成など、スピード感を持って迅速に対応していきます。一般会計は2171億2900万円、前年度比 1.8% の増で、過去最大規模となる一方、特別区税、特別区交付金が共に減となったことから、財政調整基金を78億円繰り入れるなど、財源不足については基金や負債を活用して対応しました。予算編成にあたっては、健全で持続可能な財政基盤を構築するため、予算編成方針にある一般財源ベースでのゼロシーリングを踏まえ、全事務事業の総点検による事業の見直しや再構築、決算額を踏まえた事業費の精査とともに、主要ハード事業については事業規模や実施時期などを見直しました。また、区民税等の収納対策、民間委託の拡大など、行財政改革にも着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。新型コロナウイルス感染症収束後の日本を、東京が絶えず先頭に立って牽引していくためには、堅固な都市基盤の構築が不可欠であり、地下鉄8号線の延伸は、まさにこれに資するものです。東京都が平成31年3月までに構築すると約束した事業スキームが未だに示されない一方で、先月22日より国の交通政策審議会鉄道部会の東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方等に関する小委員会が開催されています。私は昨年10月の都知事との意見交換会をはじめ、様々な場面で地下鉄8号線延伸の必要性や都への約束の履行を訴え続けてきましたが、今回の小委員会の開催にあたっては、都知事が 国土交通大臣と会見し、地下鉄8号線の課題解決に向けた検討を行うことが具体的に要請されています。夏頃に取りまとめが予定される答申が、地下鉄8号線延伸の進展につながることを期待するとともに、早期実現に向けて全力で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、水災、環境都市づくり。本区の豊かな河川や運河、浸水公園などを効果的に活用し、水災都市における賑わいや、潤いのある生活を実現するとともに、温暖化対策など、環境負荷の少ない町の実現に向けた取り組みを推進していきます。2、未来をつくる子どもを育む町づくり。未来を担う子どもたちが健やかに成長できる社会の実現に向け、妊娠・出産から就学前の幼児教育、保育、学校教育に至るまでの子育て・教育ニーズに対する切れ目のない子ども・保護者への支援を行っていきます。3、地域の活力を生み出す町づくり。多様な世代・事業者を巻き込み、スポーツや観光、芸術文化活動の振興など、様々な取り組みと連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。4、高齢者など、誰もが支え合う社会づくり。高齢化や核家族化が進行し、地域コミュニティが希薄化する中で、新型コロナウイルスの感染が拡大したことに伴い、人との接触を控える生活が続いており、支え合いの基盤づくりが一層重要となっています。人や地域がつながり、互いに支え合い、誰もが孤立せず安心してその人らしい生活を送ることができる地域共生社会の構築に向け、地域福祉を推進していきます。5. 防災都市高騰戦略。30年以内に 70% 程度の確率で発生すると予測される首都直下地震や激甚化、頻発化する台風による風水害等、大規模自然災害から区民の生命、安全を守るため、国土強靭化の取り組みを一層推進していきます。6. オリンピック・パラリンピック・レガシーの継承。今夏の東京2020大会に向けて、この大会が多くの方々の心に深く刻まれるものとなるよう、最後の最後まで取り組みを推進していくとともに、大会の中心地として本区が得られる成果を一過性のものとすることなく、スポーツを通した区民の健康づくりの促進や、子どもたちの体力向上などをレガシーとして未来につないでいくことが重要であり、東京都等の関係機関と連携し、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承に取り組んでいきます。7. 臨海部のまちづくり。本区の臨海部は、豊洲や有明、青海など、大規模な開発が計画的に進められています。具体的には、大型マンションや商業施設の建設をはじめ、東京国際クルーズターミナルの開業や、豊洲市場における先客万来施設の着工、東京2020大会の開催など、本区の行政運営に大きな影響を与える変化が切れ目なく続いています。引き続き、広大な水辺や緑、スポーツ、観光等を通じ、ベイエリアの魅力を最大限に活かした街づくりを進めていくとともに、東京2020大会後の開発動向や人口動態、区民ニーズを踏まえながら、持続的な街づくりに向けて、必要な公共施設についても検討をしていきます。令和3年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい町。 緑豊かな町並みを創出。緑化対策については、区民、事業者、区の協働により、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市の実現を目指します。公園等管理運営官民連携事業では、老朽化した区立若洲公園の管理運営にあたり、公募設置管理制度、パーク、PFI の活用を検討します。脱炭素化、ゴミの発生抑制の推進。温暖化対策事業では、脱炭素化に向けた幅広い世代への環境教育や啓発に取り組み、引き続き再生可能エネルギーの設備助成や施設の整備を進めていきます。また、ゴミの発生抑制に向けた取り組みを進めるとともに、区の廃棄物の総合的な計画である一般廃棄物処理基本計画の改定においては、食品ロスの削減を新たに盛り込むとともに、江東区のゴミ減量目標を定めます。さらに、近年多発する自然災害に対応するため、災害廃棄物処理計画を策定し、持続可能な資源循環型地域社会づくりを目指します。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と多様な保育・子育て支援施策の充実。子どもに関する総合的な計画である子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て応援の町高騰を目指し、子育て支援に積極的に取り組んでいきます。待機児童の解消に向けては、地域別の保育需要の見込みのもと、引き続き公有地を活用した認可保育所整備などを行い、約900人の認可定員増につなげます。また、子育て世帯に対して、身近な場所で様々な支援を行い、育児負担軽減や孤立感解消を図るため、令和4年度の開設に向けて、住吉地区及び亀戸地区において、子ども家庭支援センターの整備を進めます。さらに、増加する児童虐待への対策の一つとして、子ども家庭支援センターにおいて、地域で見守りが必要な家庭を対象とした定期的な訪問活動を、令和3年度より順次実施していきます。教育の ICT 化を推進。教育施策では、令和3年度からの5年間を見据え策定した第2期教育推進プラン高等に基づき、児童・生徒1人1台の端末と高速無線 LAN からなるギガスクール構想の実現により、教育の ICT 化を推進し、次代を担う子どもの資質・能力を確実に育成していきます。また、特別な支援が必要な子どもたちに対するきめ細かな教育支援を行うため、特別支援教育システムを導入し、教育相談を充実するなど、一人一人を大切にした教育を進めていきます。区民の力で築く元気に輝く町。中小企業支援の充実。中小企業支援では、新型コロナウイルス感染症対策資金について延長するとともに、中小企業診断士との連携を強化し、きめ細かな相談を受けることができる体制を整備します。高等ブランド推進事業では、本区のものづくり企業を PR するため、既存のホームページに各社の製品や技術の紹介に特化したページを設置します。また、区内中小企業の課題解決に向けた ICT 化を促進するため、コンサル派遣経費や ICT ツール導入経費の補助を行い、中小企業の生産性向上を図ります。商業振興では、個人消費を喚起し、地域経済の活性化を促すため、20% のプレミアム付き 区内共通商品券を発行するとともに、商店街の魅力創出のため、空き店舗を活用して開業する事業者への賃料補助の拡充を図ります。多様性を認め合う社会の実現。多様性を認め合う社会の実現については、差別や偏見をなくすため、より一層人権意識の啓発に取り組むとともに、3月に策定する男女共同参画高等プラン2021第7次男女共同参画行動計画に基づき、社会状況の変化に沿った施策を総合的かつ計画的に推進していきます。観光・文化振興。観光施策では、本年1月に本区が渋沢栄一王の顕彰に関する包括連携協定に加盟したことを記念して、渋沢栄一と本区のつながりを区内外に PR するための各種イベントを開催します。また、今後の継続的な事業展開を見据え、町内にプロジェクトチームを立ち上げ、ふるさと納税活用事業として位置づけます。芸術文化振興では、区独自の文化プログラムをより一層推進するとともに、高等公会堂においては、動画配信に向けた体制整備を図っていきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。楽しく無理せず健康づくり。健康増進事業では、区民が楽しく無理せず健康づくりに取り組めるよう、ウォーキングなどの健康活動にポイントを付与し、商品と交換できる仕組みを取り入れます。高齢者施策、障害者施策の充実。高齢者施策では、江東区高齢者地域包括ケア計画を本年3月に策定し、団塊の世代が75歳以上となる2025年、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据え、地域包括ケアシステムのさらなる拡充や円滑な介護保険事業の運営を進めていきます。障害者施策では、本年3月に策定する障害福祉計画、障害児福祉計画に基づき、障害者入所施設の整備など、障害者一人一人が望む地域生活の実現に向けて取り組んでいきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。人に優しい街づくりを推進。鉄道駅のバリアフリー推進については、鉄道事業者が実施するホームドア整備費用の一部を区が助成し、人に優しい街づくりを推進していきます。住宅施策については、老朽化する区営住宅5団地において、建て替え、集約事業が本格化し、猿江1丁目アパート、大島5丁目住宅の居住者の仮移転を実施します。防災・防犯対策の充実。防災対策では、国土強靭化地域計画の策定を進めるとともに、不燃化特区及び不燃化推進地区において、初期消火体制の強化のため、街灯消火器の再整備を行います。水防対策では、短時間に排水施設の処理能力を超える雨が降った場合に想定される大雨浸水ハザードマップを改定します。犯罪のない街づくりに向けては、街頭防犯カメラ設置に加え、維持管理経費補助の新設、防犯パトロール資機材の支給、高齢者世帯への自動通話録音機の貸与等により、犯罪の抑止や地域の防犯力向上を図っていきます。長期計画の実現に向けて、区民の誰もが安全安心と支え合いを実感できる江東区づくり。 区民サービスの向上や事務の効率化のため、江東区情報化推進プランに基づき、AI や RPA などの ICT 技術を活用し、本区のデジタル化に係る取り組みを着実に進めていきます。また、行財政運営にあたっては、江東区行財政改革計画を確実に推進するとともに、外部評価を活用した事業見直しや、新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。コロナ禍にあっても、区民の誰もが安全、安心と支え合いを実感できる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に意欲、スピード、思いやりを持って応えていきます。
2. 小学校低学年期の子どもたち。6. 進級に向けての励ましのメッセージ。コロナ禍で不自由な生活を強いられる日々ですが、早いもので子どもたちにとって嬉しい進級が近づいてきました。今回はこの時期に大事にしたいことをお話しします。善悪の判断力。昔から親の後ろ姿を見て子は育つと言います。まさに今こそそういう道徳性が子どもの心に染み通る時です。この世の中で何が良いことで何が悪いことなのか、親の言葉と行動を子供は真似をしつつ、その価値観を吸収し学んでいくのです。人への思いやり、物を大事にする、暴力は許さないなど、親が大切にしている信念をしっかり伝えていきたいものですね。家庭での仕事役割。親に庇護される一方だった幼児性から抜け出して、子供たちの自立、立は立つ、自立、法律の立が始まっています。家庭生活の中で意識的に子供に任せられる仕事を探してみましょう。本棚の整理、食事の準備や片付けの一部、お風呂掃除など、家庭の実情に合わせて話し合って決めます。仕事は習慣になるよう継続することが大切です。長続きのコツは、指示や命令ではなく、あなたがいてくれてよかった、助かるわ、という感謝かもしれません。夢中になれること。進級は楽しみと不安を伴う一大イベントです。子供はその段差を自力で乗り越えることによって自信をつけていきます。段差のストレスに負けないエネルギーは、好きなこと、夢中になれることが自分にはある、という充実感の中から生まれます。勉強やスポーツはもちろん、音楽、鉄道、恐竜、その子らしく夢中になっている時間を大切に見守ってやりたいものです。甘えと自立の繰り返し。つの字子育てという言葉があります。7つ、8つ、9つまでは甘えと自立の行ったり来たり。等になって、やっと自立が目に見えてくるというもの。つのをつく時代は、親も葛藤したり迷ったりして親になっていく過程なのです。焦らず、腐らず、諦めず、子供と共に過ごす毎日を大事に楽しんでください。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話3647-9676。ファクス3647-9274。3. 障害者の意思疎通手段。6. 手話を知ろう。手話は、聴覚障害者が手や指の動作、顔の表情などを使ってコミュニケーションをとる言語の一つです。言語の一つであるため、日本語と英語が異なる言語であるように、世界共通ではなく、国内でも、地域や世代によって表現方法が異なります。また、 手と指の動作のみでコミュニケーションを行うものというイメージを持つ方が多いかと思いますが、手と指の動作だけでなく、顔の表情や動作によっても疑問文や命令文などの文法的意味を持たせることができます。このように独自の言語体系を有することから、日本においては障害者基本法に手話が言語であることが明記され、江東区においても昨年4月に江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例が施行し、手話は言語であることについて普及を行っています。氏名の手話。ここからは言語学習において最初に学ぶ氏名の手話表現について紹介します。手話における氏名の表現は、名字を手話、名前を指文字で表すことが多いです。例えば、佐藤太郎さんだと、佐藤は砂糖や甘いという表現と同じ手話で表し、太郎はひらがなのたろうを指文字で表します。また、名字の手話表現は、歴史上の人物が由来となっているものもあり、佐々木や加藤の手話は、ある歴史上の人物が由来となっています。このように、氏名の手話は表現方法が様々です。インターネットなどで氏名の手話表現を調べることができますので、興味がある方は、ぜひ調べて、自分の氏名の手話表現を覚えてみませんか？問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係、電話 3647-4749、ファクス 3699-0329。 4. マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。4月は毎週実施。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。マイナンバーカードの申請数増加を受け、月1回の日曜窓口、毎週水曜の延長窓口に加え、1月から第1、第3土曜に臨時窓口を開設してきました。4月以降は当面の間、土曜臨時窓口を月4回に増設します。仕事などで平日に来庁が困難な方は、ぜひご利用ください。なお、5月以降の土曜臨時窓口開設日については、決定次第区ホームページに掲載します。4月の土曜臨時開庁日は次の通りです。日時、4月3日、10日、17日、24日の土曜、8時45分から16時45分。交付場所、区役所8階、マイナンバーカード交付窓口。受付業務、マイナンバーカード交付のみ。日曜窓口と異なり、引っ越しに伴う転入届、電子証明書更新等のカード関連手続き、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援等は対象となりませんのでご注意ください。マイナンバーカード交付は事前予約制。交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約の上、交付窓口にお越しください。なお、インターネットでは4営業日、土曜日曜祝日を除く、以降の日時にて予約が可能です。3営業日、土曜日曜祝日を除く、以内の日時で予約をご希望の方は、次の江東区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。電話がつながりにくい場合は、区民か住民記録係で予約が可能です。マイナンバーカード申請増加に伴い、予約が取りづらい状況です。余裕を持ってお早めにご予約をお願いします。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、8時30分から20時、 年末年始を除く。電話 0570-045010、 ファックス 5690-5659、 区民課住民記録係、電話 3647-3162、 ファックス 3647-9206。 5. 区役所のマイナンバーカード交付窓口を移転。3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ。区役所2階にあったマイナンバーカード交付窓口が、3月22日月曜から区役所8階、旧食堂へ移転します。2階でのマイナンバーカード交付は、3月19日金曜までとなります。移転に伴う業務内容の変更はありません。ご来庁の際はお間違いのないようご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、8時30分から20時、年末年始を除く、電話 0570-045010、 ファックス 5690-5659、 区民課住民記録係、電話 3647-3162、 ファックス 3647-9206。 6. マイナポイント付与期間が9月30日木曜まで延長。マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。国は令和2年9月からマイナンバーカードを活用した消費活性化策を実施しています。これはマイナンバーカードをお持ちの方で、キャッシュレス決済サービスで一定額を前払い等した方に対して、国がプレミアム分としてマイナポイントを付与するものです。このポイントを買い物に使うことができます。買い物の際にはキャッシュレス決済サービスを利用します。マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイキー ID の設定、マイナポイントの予約、およびマイナポイントの申し込み、利用する決済サービスの選択が必要となります。パソコンおよびカードリーダー、または公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちの方は、ご自身で設定と申し込みが可能です。お持ちでない方は、セブン銀行 ATM やローソンのマルチコピー機でも、設定と申し込み、設定のみは不可をすることができます。なお、設定等にはマイナンバーカードに搭載された、利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。詳細は総務省ホームページをご覧ください。利用イメージ一例。1. マイナポイント申し込み。マイナポイント申し込みページにログインし、利用する決済サービスを選択し申し込み。申し込みによって、チャージ等に対してポイントが付与されるようになる。2. チャージに対しポイントが付与される。QR コード決済または IC カード等にチャージすることでプレミアム分のポイントが付与される。3. 買い物。ポイントも利用して買い物。マイナポイント。ポイント付与率。2万円までの前払い。チャージ等に対して5000ポイントを上限として付与。プレミアム率 25%。 ポイント付与期間9月30日木曜まで。申し込み方法、利用できるキャッシュレス決済サービスについては総務省ホームページをご覧ください。マイナンバーカードの申請はお早めに。通知カードもしくは個人番号通知書と一緒に郵送された 交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼ることで郵送申請ができます。申請書をお持ちでない方は、お近くの出張所、または区民課住民記録係、区役所2階3番で新しい申請書の交付を受けてください。3月31日水曜までに交付申請書を提出いただいた方が、マイナポイントの申し込み対象となります。マイキー ID 設定支援コーナーの設置を9月30日木曜まで延長。パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でもマイキー ID の設定ができるよう設定支援窓口を開設しています。マイナポイント事業の期間が9月30日木曜まで延長されることに伴い、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援コーナーも同様に設置を延長します。ご希望の方はマイナンバーカードをご持参の上、区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。なお、設定にはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。日時、平日午前9時から午後4時、水曜は午後6時まで、および日曜会長日、午前9時から午後4時。場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所2階、3月22日月曜以降は、8階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18、費用無料。事業者の皆様へ、総務省 JPQR 普及事業について、事業者の方がキャッシュレス決済を導入する方法として、統一 QR コード、JPQR が始まりました。マイナポイントに対応する QR コード決済サービスは、ほぼすべて JPQR で導入できます。JPQR に関するご相談、お問い合わせは、JPQR 普及事業コールセンターにお問い合わせください。問い合わせ先、マイナポイントに関すること、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル、平日午前9時半から午後8時、土曜日曜祝日午前9時半から午後5時半、電話0120-95-0178、音声ガイダンスに従って5番を選択してください。ホームページhttps://mynumbercard.point.sou.go.jp マイナンバーカード、マイキー ID 設定支援窓口に関すること、江東区マイナンバーカードコールセンター、午前8時半から午後8時、年末年始を除く。電話 0570-045010。 JPQR に関すること、 JPQR 普及事業コールセンター、午前9時から午後6時、電話 0120-206-100。 ホームページhttps://jpqr-start.jp7 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給、適用期間を6月30日水曜まで延長。江東区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、 その療養のためローマに服することができなかった期間、一定の要件を満たした場合に限る、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。対象者、次のすべてに該当する方。1、江東区国民健康保険被保険者。2、勤務先から給与の支給を受けている方。3、新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いがあるため労務できなかった期間がある方。4、その就労できなかった期間について、給与の全額、または一部が支給されない方。支給期間、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間。個人事業主の方は対象となりません。申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額、かける3分の2、かける日数、支給対象となる日数。なお、1日あたりの支給額に上限があります。適用期間、令和2年1月1日から、令和3年6月30日水曜の間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6ヶ月まで。申請書等は、区ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、区役所2階6番、電話、3647-3168、ファックス、3647-8443。8、解体改修工事におけるアスベスト飛散防止対策を強化。令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行。建築物等の解体改修工事におけるアスベスト、石綿の取り扱いについては、大気汚染防止法によって規制されています。令和3年4月1日木曜に改正大気汚染防止法が施行され、工事におけるアスベストの飛散防止対策が強化されます。改正の主なポイント。1、これまで規制対象でなかったアスベスト含有建材、セメント等を主原料として板状に固められた建材等、を規制対象に追加。2、アスベスト含有建材の調査方法を法定化。3、法定の飛散防止対策、アスベストの除去作業を行う空間をシートで覆うなどを取らずに、アスベストの除去等作業を実施した業者に対する罰則の強化。3ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金。4. 元請け業者に対し、アスベストの除去等作業後の発注者への報告や、作業に関する記録の作成、保存を義務付け。建築物等の解体改修工事を発注実施する際には、大気汚染防止法を遵守してください。また、区では、区内民間建築物についてのアスベスト分析調査費用の一部を助成しています。事前調査実施の際にご活用ください。大気汚染防止法の改正及び分析調査助成制度の詳細については、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課指導係、電話3647-6147、ファックス5617-5737。9. 海猫被害の防止対策を、繁殖期を前に防除網などの設置を。5月から7月下旬にかけて、 ウミネコが緑化されたマンションの屋上に巣を作り、産卵繁殖をして周辺で鳴き声や糞の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律により、ウミネコの捕獲や卵を採取することは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁に手ぐす、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。また、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣を撤去することが可能です。ウミネコの飛来はすでに始まっています。頻繁に屋上を点検して、巣が作られているかどうかを確認するとともに、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。簡易的なウミネコ防除網の設置方法。1、園芸ポールを立て、紐、ワイヤーをかける。2、全体を網で覆い、紐、ワイヤーと網を結束バンド等で固定する。3、隙間からの侵入を防ぐため、置き石で網を固定する。なお、屋上の縁に手ぐす、釣り糸を張るとより効果的です。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファクス 5617-5737、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、ファクス 5388-1379。 10. 文化財保護推進員講習会、受講生募集。江東区の歴史を一緒に学ぼう。江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたい、など、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の調査、拓音採取など実践的な屋外実習も行います。博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。この機会に、江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時、内容、次の通り。全18回。1、5月12日水曜、開講式、江東区の歴史1。2、5月19日水曜、江東区の歴史2。3、5月29日土曜、江東区の文化財1。4、6月2日水曜、江東区の歴史3、4。5、6月6日日曜、江東区の歴史5。6、6月16日水曜、文化財の種類と保護。7、6月30日水曜、江東区の文化財2。8、8月25日水曜、資料の読み方。9、9月1日水曜、博物館資料館の利用1。10、9月12日日曜、博物館資料館の利用2。11、9月29日水曜、有形文化財の調査1。12、10月2日土曜、有形文化財の調査2。13、10月6日水曜、有形文化財の調査 3。14、10月13日水曜、江東区の文化財、3。15、10月27日水曜、文化財講演会。16、11月10日水曜、江東区の文化財、4。17、11月17日水曜、江東区の文化財、5。18、12月8日水曜、終了式。原則水曜、18時30分から20時30分。土曜、日曜の場合は日中。場所、教育センター、東洋 2-3-6。江東区文化センター、東洋 4-11-3。内容により会場は変更。対象定員、全18回のうち8割以上受講可能な区内在住の方、15人、抽選。費用2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月19日金曜筆着。申し込み、往復はがきに、講座名、文化財講習会、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819、ファックス3647-8470。11、生活機能の低下が心配な方へ。元気アップトレーニング、元気アップ訪問で元気に健康で暮らし続ける。施設に通い、リハビリ専門職等から運動機能向上のプログラムを受けられる元気アップトレーニングと、看護師やリハビリ専門職等がご自宅に訪問する元気アップ訪問を行っています。要介護認定で要支援の方や、これに相当する方を対象に、要介護状態にならないよう、ご自身に合った短期集中プログラムで生活機能改善を目指します。対象、内容、次の通り。元気アップ訪問、短期集中予防サービス。タイプ1、タイプ2、タイプ3があります。対象と目的は各タイプ共通なので最初にお知らせします。対象、要支援1、2、または基本チェックリスト該当者で、長寿サポートセンターでこのサービスが必要と判断された方、すでに介護保険サービスをご利用の方は併用できない場合もあります。長寿サポートセンターにご相談ください。目的、要支援状態を改善するため、または要支援要介護状態になることを予防する。短期集中で取り組み、日常生活に支障のある生活行為を改善し、終了後も主体的に維持・向上できるように支援する。タイプ1、概要、保健師または看護師による生活習慣改善指導、生活リズム、閉じこもりの改善など。回数、週1回90分×3ヶ月、または週2回45分×3ヶ月。訪問事業所、訪問看護ステーション18カ所。タイプ2、概要、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による生活動作改善リハビリ指導。回数、週1回90分×3ヶ月、または週2回45分×3ヶ月。訪問事業所、訪問看護ステーション18カ所。タイプ3、概要、管理栄養士による 栄養食事指導、低栄養、嚥下機能の改善、健康状態に合わせた食事指導など、回数、週1回、60分かける3ヶ月。訪問事業所、株式会社、ホーラル。元気アップトレーニング、複合型と運動特化型があります。対象、目的は共通のため最初にお知らせします。対象、要支援1、2、または基本チェックリスト該当者で、長寿サポートセンターでこのサービスが必要と判断された方、すでに介護保険サービスをご利用の方は併用できない場合もあります。長寿サポートセンターにご相談ください。目的、生活機能の改善、家庭や社会への参加につなげる。複合型、概要、理学療法士などによる運動、栄養、口腔の複合プログラム。回数、1回120分、週2回、かける3ヶ月、24回。場所、枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101、赤月園、大島 7-38-15、スポーツクラブルネサンス北砂、北砂 2-16-1、ことぶき園サービスセンター、北砂 2-1-16、自己負担、3ヶ月24回で4800円。必要に応じて送迎あり。運動特化型。概要。柔道整復師による運動に特化したプログラム。回数。1回60分、週2回、かける3ヶ月。24回。場所。公益社団法人。東京都柔道整復師会高等支部に所属する整骨院・接骨院。詳細は長寿サポートセンターでご確認ください。自己負担。3ヶ月24回で2400円。送迎なし。申し込み。直接住まいを担当する長寿サポートセンター窓口へ。センター名、担当地域の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201、電話 5646-1541、時は新大橋森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋。海辺長寿サポートセンター、海辺12-13、電話 3645-6761、仙石、石島、仙田、海辺、扇橋。住吉長寿サポートセンター。住吉 1-17-11、電話 3635-0646、森下3丁目から5丁目、猿江、住吉、毛利。平野長寿サポートセンター。平野 1-2-3。電話 5639-9121。清澄、平野、三好1丁目2丁目。佐賀、福住、深川、冬木、門前仲町、木場3丁目。古石場長寿サポートセンター。古石場 2-14-1-101。電話3641-2801。永代、富岡、ボタン、古石場、越中島、木場2丁目。東洋長寿サポートセンター。東洋 6-2-17。電話 5665-4547。木場4丁目5丁目。東洋。塩浜長寿サポートセンター。塩浜 2-7-2 電話 5617-6213 塩浜、塩見、木場1丁目6丁目豊洲長寿サポートセンター 豊洲 2-2-18 電話 5859-0566 豊洲東雲有明青海海の森枝川長寿サポートセンター枝川 1-8-15-101 電話 5634-0158 枝川辰巳亀戸長寿サポートセンター亀戸 1-30-8 電話 5627-2525 亀戸1丁目2丁目6丁目亀戸北長寿サポートセンター亀戸 4-21-13 電話 5626-0671 亀戸3丁目から5丁目亀戸東長寿サポートセンター亀戸 9-13-1 電話 5875-3451 亀戸7丁目から9丁目大島長寿サポートセンター大島 6-14-4-103 電話 5628-0541 大島3丁目5丁目6丁目大島西長寿サポートセンター大島 4-1-37 電話 3636-9857 大島1丁目2丁目4丁目大島東長寿サポートセンター大島 9-6-16 電話 5836-5301 大島7丁目から9丁目北砂西長寿サポートセンター北砂 3-31-19 電話 3615-4860 北砂1丁目から3丁目5丁目北砂東長寿サポートセンター北砂 6-20-30 電話 5606-1744 北砂6丁目東砂1丁目2丁目北砂南長寿サポートセンター北砂 7-7-1-101 電話 6660-2050 北砂4丁目7丁目南砂4丁目5丁目東砂長寿サポートセンター東砂 4-16-12 電話 5857-8243 東砂3丁目から7丁目南砂長寿サポートセンター南砂 2-3-5-102 電話 3640-9851 南砂1丁目2丁目新砂長寿サポートセンター新砂 3-3-37 電話 5653-1735 東砂8丁目南砂3丁目6丁目7丁目新砂新木場夢の島若洲問い合わせ先地域ケア推進課地域ケア係電話 3647-4398 ファックス 3647-3165
12世界結核デー3月24日結核は過去の病気ではありません。 WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、 咳や痰等の症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。13、花と緑のおもてなしガーデニング講座。公園を花と緑できれいに彩ろう。豊洲6丁目第2公園を舞台に、植栽デザインやガーデニングに必要な知識と技術を学ぶ講座を開催します。一年を通してガーデナー仲間と共に四季折々の植物の様子や花壇作りを楽しみましょう。みんなでデザインして作り上げた花壇で世界中から江東区を訪れる人たちをおもてなしします。日時4月16日、5月14日、6月4日25日、7月16日、9月17日、10月15日、11月12日、26日、12月10日、金曜全10回、午後1時半から4時。場所、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲6丁目第2公園、豊洲 6-2-1。対象定員、区内在住在勤で全会参加できる16歳以上の方20人程度。抽選、結果は郵送で連絡。費用、4000円。教材費、クラフト材料費、等。内容、土作りからガーデンデザイン、ガーデニングに必要な知識と技術などを幅広く学びます。室内で行う講義と、公園花壇で行う実習が含まれます。文化センターと公園間での徒歩10分程度の移動があります。花の名札作りやハーブを使ったクラフト作りなどの楽しい企画も実施します。締め切り日、3月24日水曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-2079、ファクス3647-8454。14、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。区では河川のダイオキシン類と大気中のベンゼンを定期的に調査して、汚染状況の把握に努めています。今年度の調査結果は次の通りでした。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質ヘドロ、中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質・低質ともにすべての地点で環境基準に適合しました。令和2年度ダイオキシン類調査結果、単位は水質がピコグラム TEQ パーリットル、低質がピコグラム TEQ パーグラム、 ピコグラムパーリットル、水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ、ダイオキシン類の量を最も毒性の強いダイオキシンに換算した値。調査地点、水質、低質の順に読みます。西深川橋 0.097-29 黒船橋 0.073-31 篠の目橋 0.063-27 深海橋 0.11-62 火災橋 0.20-13 平均値 0.11-32 環境基準1以下150以下。大気中ベンゼン。自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度について、夏季9月及び冬季12月に3地点を調査した結果、環境基準値よりも低い値でした。短期間の測定のため参考比較となります。3地点の調査地点ごとに、沿道及び道路から約25メートル離れた降灰地の2箇所を測定しました。濃度を比較すると、沿道が降灰地より高くなる傾向があります。令和2年度、ベンゼン調査結果。単位はマイクログラムパー立方メートル。マイクログラムパー立方メートル。大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。調査地点、夏季、冬季、平均値の順に読みます。見つめ通り、沿道 1.0、0.90、0.97。見つめ通り、降灰地 0.95、0.84、0.89。晴海通り、沿道1.1、1.0、1.1。晴海通り降灰地 1.1、0.83、0.96。京葉道路沿道 0.94、1.0、0.97。京葉道路降灰地 0.77、0.94、0.86。環境基準参考比較3以下。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話 3647-6148。ファクス 5617-5737。15。令和2年度、河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。国は横実験川、大横川、小名木川などの河川や、砂町運河、篠の目運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で、年4回、4月、7月、10月、1月、水質調査を実施しています。河川、河川における水の汚れの度合いを示す BOD、生物化学的酸素要求量は、全調査地点において、年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。海域。海域における水の汚れの度合いを示す COD、化学的酸素要求量は、全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。調査結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。環境基準は生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水のきれいな川を目指して、近年河川の BOD と海域の COD の平均値は良好な状況で推移しています。これからもさらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れなどは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、 皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。16、高等若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集、女性のための再就職準備講座を開催します。オンラインでの参加も可能。企業の採用担当者はどのような点を面接で見ているのかを知ることで、就職までにするべきことなどについて学べます。子育て等で仕事をしていない期間が長い方や、就職活動の経験があまりない方もぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。4月5日月曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。4月14日水曜10時30分から12時30分、女性16人、ブランクやキャリアチェンジも怖くない、女性のための再就職準備講座、オンライン受講あり。4月15日木曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。4月19日月曜10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。4月20日火曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、職場で活かせるコミュニケーション術。4月22日木曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。4月27日火曜10時30分から12時30分、どなたでも16人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。ただし、セミナーの申し込みにはセンターの利用登録が必要です。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順、一度に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座は受付期間は3月19日金曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み3月15日月曜9時30分から、高等若者女性仕事センターに電話またはホームページで。申し込み順、電話 5836-5160、 ファクス 3637-2351、 ホームページ https://koto-shigoto.jp/17、高等おもてなしコミュニケーション講座、受講生募集。Welcome to 高等、世界の人々をお迎えしよう。道案内などの簡単な英会話や、外国人とのコミュニケーションの基礎知識を習得するため、区民向けの講座を開講します。東京2020オリンピック・パラリンピックの大会開催時に、江東区を訪れる外国人来訪者をあなたの笑顔でおもてなししてみませんか。日時1、5月7日から28日の金曜、全4回、10時から11時30分。2、5月8日から29日の土曜、全4回、10時から11時30分。場所1、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。2、東大島文化センター、 大島 8-33-9 対象定員、次に挙げる条件のすべてを満たす方20人抽選。区内在住在勤在学、中学生を除く15歳以上、すべての会に参加が可能。本講座の趣旨を理解し、協調性を持って積極的に参加できる。費用無料。内容、困っている外国人に手助けを申し出る。観光地などへの行き方や主要時間を伝える。道に迷っている外国人に道案内をする。観光地やおすすめのレストランを案内する。などのコミュニケーションの基礎知識の習得。中学1年生で習うレベルの英会話。締め切り日、3月24日水曜。申し込み、各会場に電話または窓口で。豊洲文化センター、電話 3536-5061、ファクス 5560-0505。東大島文化センター、電話 3681-6331、ファクス 3636-5825。 ホームページ https://www.kcf.or.jp。 18お知らせ。令和3年度版資源ごみ収集日一覧を区関連施設で配布中。令和3年度版資源ごみ収集日一覧を各出張所、スポーツセンター、文化センター、図書館等区関連施設で配布しています。各個への配布は行いません。配布場所の詳細はお問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。区ホームページでは収集日一覧をダウンロードできます。また、集積所看板でも収集日一覧を掲示していますのでご確認ください。問い合わせ先、清掃事務所、電話 3644-6216、ファクス 3699-9520。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費などに充てられる貴重な財源となっています。各月月末の納期までに納付をお願いします。口座振替は納め忘れがなく、支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ご希望の方には、口座振替依頼書と返信用封筒をお送りしますのでご連絡ください。また、医療保険課保険料係、区役所2階8番、および各出張所窓口では、キャッシュカード、一部金融機関に限ります。で、口座振替の申し込みができます。保険証とキャッシュカードをお持ちください。特別徴収、年金からの引き落とし、から口座振替への変更手続きができるのは区役所のみです。届出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファクス 3647-8443。国民健康保険入院時一部負担金の減額免除。災害や病気等で収入が著しく減少したために生活が困難となり、入院時医療費、保険診療分の一部負担金、差額ベッド代や食事代等は除くが支払えない場合は、その状況に応じて一部負担金の減額または免除を受けることができます。審査があります。承認期間は原則3ヶ月です。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話 3647-3168、ファクス 3647-8443。 令和3年度分区民交通障害保険申し込みは3月31日水曜までに。 令和3年度分、保険期間令和3年4月1日木曜0時から令和4年3月31日木曜24時の加入受付を行っています。申し込み締め切り後のご加入はできませんので、希望される方はお早めにお申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン株式会社、東京公務開発部営業開発課、電話 3349-9666、締め切り日3月31日水曜、申し込み区内金融機関、ゆうちょ銀行郵便局、地域振興課、区役所4階26番。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけお近くの区内金融機関等をご利用ください。問い合わせ先、地域振興課、地域振興係、電話 3647-4962、ファクス 3647-8441。司法書士による法律、登記等、相談、4月。日時、4月7日水曜、21日水曜、いずれも14時から16時。場所、区役所7階第74会議室。定員20人、申し込み順。予約状況により当日受付か。費用、無料。内容、相続、遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み3月15日月曜8時30分から広報校長課校長相談係、区役所2階22番に電話または窓口で、電話 3647-4700、ファクス3647-9635。江東区環境審議会傍聴できます。日時3月23日火曜14時から。場所江東区文化センター3階第1第2研修室東洋 4-11-3。 定員原則10人。区民の方を優先し抽選。申し込み当日13時45分までに直接会場へ。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。 奥の細道サミット in 江東、ケーブルテレビで全編を放送。奥の細道気候ゆかりの自治体等が連携して、芭蕉王の業績を検証し、地域文化の活性化に結びつけようと始まった奥の細道サミットが、昨年の12月5日に深川江戸資料館で開催されました。その際に行われたトークショーの模様をケーブルテレビで放送しますので、ぜひご覧ください。日時3月16日火曜20時から22時。チャンネル、江東ケーブルテレビ10チャンネル、101チャンネル。同じ内容の DVD の貸し出しを文化観光課文化財係または芭蕉記念館で行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、文化観光課文化財係、区役所4階32番。電話 3647-9819、ファクス 3647-8470、場所記念館、時は 1-6-3、電話 3631-1448、ファクス 3634-0986。 19、講座催し物。エコックル江東、樹木でフォトスタンドを作ろう。江東区に生えている樹木を知り、その樹木を使ってフォトスタンドを作ります。日時3月27日土曜10時30分から11時30分。場所、エコックル江東、潮見 1-29-7。対象定員、区内在住の小学生の親子6組、申し込み順。費用無料。申し込み、 3月16日火曜9時からエコックル高等に電話または窓口で、電話3644-7130、ファクス3644-7135。春から始まる新規講座、各文化センター等8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、春から始まる講座の受講生を募集中です。詳細は新聞折り込み等でお届けしているカルナビ3月号、3月10日発行をご覧ください。区内公共施設や駅でも入手できます。文化コミュニティ財団ホームページ、https://www.kcf.or.jp/koza からもご覧になれます。締め切り日3月24日水曜必着。問い合わせ先各文化センター。施設名、電話、ファクスの順に読みます。江東区文化センター。東洋 4-11-3 電話 3644-8111 ファクス 3646-8369 森下文化センター森下 3-12-17 電話 5600-8666 ファクス 5600-8677 古石場文化センター古石場 2-13-2電話 5620-0224 ファクス 5620-0258 豊洲文化センター豊洲 2-2-18 電話 3536-5061 ファクス 5560-0505 亀戸文化センター亀戸 2-19-1 カメリアプラザ5階電話 5626-2121 ファクス 5626-2120 東大島文化センター大島 8-33-9 電話 3681-6331 ファクス 3636-5825 砂町文化センター北砂 5-1-7電話 3640-1751 ファクス 5606-5930 総合区民センター大島 4-5-1 電話 3637-2261 ファクス 3683-0507
深川江戸資料館伝統芸能公開江戸の物売りと大道芸江戸の人々を楽しませた大道芸を中心に、賑やかな街の様子を再現します。日時、3月14日日曜、14時から14時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。中学生以下の方は保護者同伴。出演、日本大道芸、大道芸の会。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファクス、3820-4379。深川東京モダン館、モダン講談会。日時、4月3日土曜14時30分から、会場14時。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。定員50人、申し込み順。費用、大人3000円。小学生から高校生1500円。内容、春爛漫。モダン講談会も花盛り。出演、神田陽子、神田紫、神田山吹、神田京子、神田桜子、神田ひな、ほか。申し込み、 3月16日火曜から電話で深川東京モダン館、電話5639-1776、ファクス5620-1632、ホームページ https://fukagawatokyo.com/。リフレッシュヨガ教室。日時、4月15日から7月15日の木曜。4月29日を除く全13回。14時から15時。15時30分から16時30分。場所、江東区営塩見野球場、定休場、クラブハウス内会議室。塩見 1-1-1。対象定員、16歳以上の健康な方、各回10人。区内在住在勤在学の方を優先し、抽選。費用、9750円。内容、心も体もリフレッシュ。週1回、自分自身と向き合いましょう。締め切り日、3月31日水曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚、またはメール、件名にリフレッシュヨガ教室応募と記載。2、1、教室名と希望時間、第2希望まで。2、氏名、振り仮名。3、年齢。4、性別。5、住所。6、区外在住で区内在勤の方は勤務先、所在地。区内在学の方は学校名。7、電話番号。8、ヨガ歴。9、マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファクス3522-0855、e メール school@di-ksp.jp。 20、保険。30代のための検診。生活習慣病予防検診4月分。日時、場所、次の通り。上等保健相談所。郵便番号 136-0072。大島 3-1-3。 電話 3637-6521、 ファクス 3637-6651。 検査日時4月13日火曜9時から、結果日時4月23日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、 白川 3-4-3-301、 電話 3641-1181、 ファクス 3641-5557。 検査日時4月7日水曜13時10分から、結果日時4月20日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、 枝川 1-8-15-102、 電話 5632-2291、 ファクス 5632-2295。 検査日時4月2日金曜13時15分から、結果日時4月16日金曜13時30分から。上東南部保健相談所、 郵便番号 136-0076、 南砂 4-3-10、 電話 5606-5001、 ファクス 5606-5006。 検査日時4月2日金曜9時から、結果日時4月16日金曜13時から。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用無料。内容、血液尿検査、腹位測定等。締め切り日3月22日月曜必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ、https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/。問い合わせ先、各保健相談所管理係。21、その他。ゴルフ始めませんか？視聴者参加型ゴルフ体験番組参加者募集。レッスンプロ指導のもと、ゴルフの基礎からコースデビューまで楽しく学び、ゴルフを通した健康促進、仲間づくりにつながる区民参加型スポーツ番組にご参加いただける方を募集します。日時、5月から10月、1組4回、4日、レッスン。場所、千葉県内の練習場、ゴルフ場。対象定員、区内在住の20歳以上のゴルフ未経験者及び再開者、初心者。男性、女性、60歳以上大歓迎。9人、1組3人×3組、抽選。費用、2万円。クラブ、シューズ、無料、レンタル。締め切り日、3月31日、水曜。申し込み、3月15日、月曜、10時から、電話で、東京ベイネットワーク、大抜き、電話 0120-44-3404、 ファクス 3640-3100。 家庭訪問型子育て支援、ホームスタート高等講演会。日時、3月24日水曜14時から16時。場所、江東区総合区民センター6階第2研修室、大島 4-5-1。 対象定員、子育て支援に関心のある方25人。申し込み順、費用無料。内容、1、市民の力で作る地域共生の子育て支援の町、新江東区子ども子育て支援事業計画と関連して、2、訪問ボランティア、ビジターの体験談。3、令和3年度ホームビジター養成講座の募集説明。申し込み、3月15日月曜から電話またはメール、ファクスに、1、氏名、2、電話番号を記入し、NPO 法人江東親子センター。電話 090-5-5-5-5-5。 2162-8835、ファクス3685-3267、E メール、mail@homestartkoto.com。講演会、透析患者におけるコロナ対応とワクチンについて。日時、3月21日日曜、13時30分から15時。場所、江東区総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1。 定員50人先着順。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区人友会三浦、電話 080-3390-8828。 22. 東日本大震災発生から10年 3.11 を忘れない。区内には未だに200人を超える避難者の皆さんが生活をしています。3月11日は犠牲者を追悼し、合わせて各自の防災意識を高めましょう。大地震災害時は72時間帰らない、むやみに移動を開始しない。同震災時には都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることをお願いします。帰宅困難者受け入れにご協力を。東京都では帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では都内の事業者等に、事故の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画 BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では、災害時に帰宅困難となった方を一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には、帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。いつか発生する災害に備えて、首都直下地震は30年以内に 70% の確率で発生すると言われています。今一度、防災の大切さや正しい知識を身につけましょう。防災チェックリスト。これだけはやっておきたい10のこと。水、1人1日あたり約3リットル。食料の備蓄。携帯トイレの準備。持病の薬を用意。家具の転倒防止。消火器具の設置。情報収集手段の確認、ホームページ、ラジオ等。高いところに物を置かない。家庭で避難所、避難場所等の確認。非常持ち出し品の準備。災害用伝言ダイヤルの使い方を確認。災害用伝言ダイヤル、録音方法。171-1の被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。 録音。再生方法 171-2 の被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。江東区防災マップアプリを配信。区では災害が発生した際に避難所や一時滞在施設への避難の手助けとなる江東区防災マップアプリを配信しています。あらかじめデータをダウンロードしておくことで通信環境の整っていない状態でも避難所等の位置や各種防災ガイドが確認できます。災害時の情報取得ツールとしてぜひご利用ください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファクス 3647-8440。食の備蓄パンフレット。3日分程度と1週間程度の水道水の保存方法。冷蔵・冷凍庫内の食材の活用。備蓄食品のレシピなど、日常生活の中でできる食の備蓄をイラストで紹介します。配布場所。高等情報ステーション、区役所2階。防災課、防災センター4階。保健所、各保健相談所。区ホームページにも掲載しています。問い合わせ先。健康推進課栄養指導担当。電話 3647-6713。ファクス 3615-7171。防災用品のあっせん。申し込み方法など詳細は、防災課、区役所隣防災センター4階、高等情報ステーション、区役所2階、各出張所にあるチラシ、防災用品あっせんのご案内、または区ホームページをご覧ください。あっせん品、防災用品20点セット、ヘルメット、家具転倒防止器具、アルファ化米、保存水、災害用トイレ、携帯トイレ、など。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファクス 3647-8440。高齢の方、障害のある方に、家具転倒防止器具の取り付け。65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯、または同居の家族がおおむね65歳以上の世帯に、家具転倒防止器具の設置を行っています。1世帯3点まで無料、1回限り、すでに当事業を利用し設置済みの方は対象となりません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、ファクス 3647-9466、または、最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、ファクス 3647-4910、愛の手帳相談係、電話 3647-4954、ファクス3647-4910。23、江東ハートフルアート展地域展覧会、3月25日木曜から31日水曜。障害のある方が制作した魅力ある作品がずらり。新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期になっていた 高等ハートフルアート展地域展覧会第3回亀戸第4回砂町について次の通り合同開催します。また同展覧会に合わせて展示作品を区ホームページでも公開します。障害のある方が制作した絵画や書道、ちぎり絵などの力作73点をぜひご覧ください。日時3月25日木曜から31日水曜10時から17時、最終日は15時、場所江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3、 費用無料、申し込み当日直接会場へ、問い合わせ先障害者施策課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。以上で、江東区声の広報、令和3年3月11日号を終わります。